宮川勝です。今回もですね、ジングルとかない状態な感じのね、ビタミンドキなんですけれども、劇団ビタミン大使 ABC のポッドキャスティングビタミンドキ、今回もお相手は私、宮川勝です。よろしくお願いします。堀井健一郎さんというですね、調べるフリーライター、堀井健一郎さんと飲んだんですけれども、面白かったですね、やっぱり久々に会うと。なんかね、まあね、本の話とかになってね、で、ライターの方だからさ。で、まあ、僕はこう番組、ラジオとかでね、一緒になったりとかね、別のところでも一緒になったりとかっていう、まああったりしたんですけど、面白かったのはね、文章の書き方。ね、文章の書き方講座。言っとくけど、文章はね、なんかね、文章で自己表現は無理だっていう風に思わないとダメだよっていう話に、これどういうことなんだろうと思って話を聞いてみたら、自己表現をしようとしてしまうと、読み手にこっちを向けっていうことになってしまうけど、こっち向かすのはもう違うと。それよりも、向こう側向いてる読み手の、見てる方に自分はこう物を投げるっていう感じじゃなきゃダメだっていうね。で、自分の投げてるものの放物線を見てもらうわけで、自己表現をしようとすると、結局何が言いたいのかとかいうのがうまいこと伝わらないっていうような話をですね、いろんな角度から、まあ、今ね、すごい端折って言いましたけど、なるほどなと思ってね。僕はね、こう、演劇とかね、ラジオ番組もそうだけど、時間軸にのっとってね、るものを、作ってるじゃないですか。つまり、まあ、もちろんね、録音してね、それのテープの速度を変えたりすれば、そのテンポ変えたりとかね、できるんだけど、で、途中でね、ポーズボタンを押してみたいなことをやればさ、休憩挟んでみたいなこともできるんだけど、基本ね、演劇はね、もうこちらが用意した通りの時間で進んでいくのにお付き合いしていただくっていうことをお客さんに強いるわけだし、ラジオもね、基本生放送でリアルタイムで聞いてる人は、その通りの時間通りでね、今この話、今このテンポでこのリズムとかっていうのは全部こっちがね、用意して音の強弱から何からね、文章の場合はね、読み手に一応委ねることができるわけで、好きなようにね、読んでもらっていい。まあもちろんそんな中でもね、ページターナーと言われるね、作家さんとかはね、こう、すごいテンポよく読ませちゃったりするなんつうこともあるけど、そんなような話をしている中でね、自分はね、こう、時間軸であれだけど、だそういう点で言うとね、面白い話だな。まあ、他にもいっぱいね、楽しい話をしたんですけどね。堀井健一郎さんっていうのはね、面白い人なんですよ、本当に。駅のね、地下鉄とかで、隣の駅を今列車が出ましたっていうのを、よくチカチカって点滅してんだけど、あれ本当に出てからあれ出てんのかと。出る前にフライングで嘘ついて出してんじゃねえかとかね。出たのにしばらく出てないとかいうことはないかみたいなことで、バイト君と一緒になって東西線だったから、半蔵門線だったからなんか忘れちゃったんだけど、全部の地下鉄の駅の、ある線のね、ある線の全部の地下鉄の駅の、で、隣の駅とこっちに、こう、バイトと自分を置いて、せーのっつって、あ、今出ましたとか、あーっつって、なんかね、電話つなぎながらね、こう、測って、あ、じゃあここはぴったりだとか、ここは本当に出てから、出てすぐに出てるとかね、ここはなんか何秒遅れてるとか、そんなのをね、調べたりするようなね、それをね、文春のコラムでね、連載されてる方なんですけれど、面白いんだよね。で、俺がふざけてね、堀井さんとかって言って、東海道なんだけどさ、よくさ、万歩計でさ、東海道、ね、53次、こうね、今どこどこまで来ましたとかっていうのがあるじゃんとかって。あれをさ、実際にあの万歩計が本当にその通りの尺になってんのかっていうことを、実際に歩いて検証してみたらどうみたいなこと言ったら、なんでそんなバカなこととかって言ってたんだけど、実際に堀さんはそれやってて、いや、歩いてきたよ、なんか言って。面白かったな、あれな。バカなんじゃないの、この人っていう、宮川ちゃんの一言で終わった感じがあれが良かったよ、俺は本当に、つって。本当にバカだなと思って。で、結局これやってみた感じはですね、つって。最初の、歩幅設定をどれだけ精密にやるかだけなんだよっていう。 おかしかったなぁ。あれ川崎まで来たんだけど、川崎まで来たのに、まだ万歩計では川崎に来てないって言うと、なんかね、万歩計と会ってないっていうことが申し訳ない気持ちになって、あ、なんか行けないんじゃないかっていう、そういう風に思いながらやってたのがね、面白かったよとかって、なんだかすげえなぁと思って、あ、ここ工事してるって言って、東海道から外れて、一回ちょっとじゃあ、これちょっと休むんであれば、万歩計止めようとかって、で、戻ったからじゃあまた万歩計再開とかって、すげえ丁寧にやったよなんか言ってて、これどう見たってさ、疲れてる人間の歩幅がね、緩やかになったりとか、大股になったりとか、そういうのに合わせて、歩幅設定とかいちいちされてるわけじゃないから、これは、違う。な、もう歩幅設定が全てだよ、みたいな。実際に歩いてみた後に、こんなこと言うのなんだけど、みたいなね、結論に至ってね、すっげえ面白かった。まさか本当にやるとは。まあそういうね、まあ面白い、人がいるんですけど、僕よりも年上なんだよね、もうね。なんだけど、もう本当にこう、バカバカしいことをね、やってる人で、でね、こう、ちょっと、そろそろ、バカバカしいことをちゃんとやらないかっていうことを言われたんですよ。バカバカしいことやんなきゃダメだよっていう話になって、そりゃそうだなと。でね、もう自分がね、こうダメだなと思ったんだけど、あ、じゃあこうやれば、ここの、こういうところがこういう感じで乗っかってきてくれるから、そういうところがね、後ろ盾してくれるかもしれないから、こういうところでこういうのをこういう形でやんないみたいな。いや、だからそういう大人の話はいいからみたいな。そんなんもう全然わかんないけど、ただ別に金になるならないとか全然関係なしに、金逆になんないぐらいの方がいいと。金になるとか、金にするっていうことを考えちゃうとつまんないことになっちゃうけど、関係なしにただくだらないことをやっている。で、やってんだけど、それが1年2年経った頃に、ようやく多少注目されてきたかなぐらいになるような、そんなレベルでいいからなんかくだらないことやろうぜっていう提案を受けて、いいなぁと思って、やっぱこの人、バカだと思って。もうね、なんかね、ダメなんだよな、こう。ね、仕事人としてね、プロとしてね、自分のね、なんていうの、演劇の公演とかね、そういうものは自分でね、責任取ればいいわけで、多少ね、身内の劇団員とかに、考慮すればね、自分がね、責任をかぶればいいわけだから、いいわけじゃないですか。例えばね、客寄せパンダのタレントさんをブッキングしなくても、お客さんがね、簡単に満杯になるような形にならないかもしれないけど、でもこのメンバーでやりたいですとかね、劇団をちゃんとこういう風に使いたいですとか、そういうことをね、自分の中でも、まあね、後々自分が苦労してね、なんかそこで赤字の補填を自分がすりゃいいっていう、そういう、自分でケツ持つんだからっていうことをね、しっかりやりさえすればまあできちゃう部分が演劇とかはあるけど、ラジオとかね、テレビとか雑誌とかのお仕事になると、CM なんかもまさしくだけどね、その、スポンサーさんだとかその会社が、こういうものやってくれっていう、望んでるものがあって、それに応えないと、どんなに自分が満足してるものを残したとしても、独りよがりになってしまうのでね。で、それを聴取者とかが満足してくれたとしても、会社が満足してくれてなければ、それは独りよがりになってしまうので、そういうのは避けたいわけですよ。ねえ、もうねえ、オナニーは別にね、家で一人でやってよみたいなところがあるだろうしね。だからね、例えば好きなこと喋りたいんであればね、それは自分でね、なんかね、個人的なポッドキャストとかを作ってやればいいわけで、っていう。そうじゃないんだからね、ちゃんとね、考えようよという、ニーズに応えようよっていうような感じがあるんだけど、そういうような中で生きているのが当たり前な自分をね、すごい恥じたね。堀井さんと久しぶりにお会いしたらね、あ、やっぱ、ダメだ、ちょっとバカなことしなきゃと思って。特にね、ニンニンチクビっていうね、インターネット放送局をですね、前みたいにガンガンできなくなってきたんですよね。もうね、スマートフォンだとかなんだとかで、ポッドキャストの方がね、人が聞くんじゃねえかってことで、音声コンテンツとかね、あとまあ生放送やるっていうのもね、もうね、ニコ生だとかなんだとかもいろんな人が始めてね、ドミューンだとかね、ユーストとかね、もういろんなところがね、もうパンパンできるようになっちゃったからね、こうさ、ストリーミングサーバーをね、こう、ね、非常に、非常なコネクションをですね、使ってお借りできているなんていうことをですね、武器にして、こう、ガンガンやっていくっていうようなことがね、そんなに抜きんでたアドバンテージにならないんじゃないかみたいなことと、あと俺がね、朝ワイド始まっちゃったことが、ちょっとね、夜の放送は辛いんじゃ、みたいな、そんなようなこともあってこうなってるんですけど、そのね、ニンニチクビも、もともと始めた時は、ちょっとダメだ、つって、なんかバカなこと始めなきゃダメだと思って、 やったのね。それね、確かね、夜の12時からの生放送の仕事が始まった直後に、やっぱこれちょっと変なことやんなきゃダメだっていうふうに思ったんだけど、なんかね、どんどん小さくまとまっていくような部分があってさ、なんだろうな、ね、お仕事だからね、まあ、ここはじゃあ自分はどうかなと思っているけれど、ね、まあ、プロデューサーがいいと思ってるなら、じゃあそれでやってみようかとかね。まあね、プロデューサーがね、社員さんだったらね、その社員さんが言うってことは、じゃあこれは会社の意思なんだろうなっていうふうに、放送局の意思なんだろうなっていうふうに尊重して、おかしいなと思いながらやってみたりとかね。そういうのをね、まあ、でも、こう、それも大人の世界ですよね。そうね、普通にね、お金もらうんだからね、あ、じゃあ、はい、みたいな。で、それをね、どの程度、切磋琢磨するかっていうのもね、自分の意見をご了承しないっていう部分とかね、どっかで妥協しなきゃいけないわけだから、それはね、俺みたいな外部の人間使うにあたってね、先方さんもいろいろなことでね、いろいろ妥協して、ね、自分をね、ねじ曲げたりとかしてくださってるんだろうからっていう意味で、お互い様っていう感じでね、何かしら着地しなきゃいけないわけで、そんなようなことをやってるとね、なんかこれ、大人、つまんねえ大人になってるなと思って、バカなことやんなきゃダメだなと思って、利害関係の全然関係ないことをなんか楽しもうっていうね、そういうことで始めたんだけど、これまあね、面白かったですね、やっぱりね。まあ今もね、ガンガンやってるんですけれど、いろんな人にも出会えるしね、22時19分になったら乳首出さなきゃいけないっていう縛りももうみんなから散々文句言われてんだけど、構わずそれを続けていたりとかですね、映像作ってみたりとかね、もうとあるところからね、こう何千万でこの会社ごとこのシステムごと売らないかみたいなこと言われて断ってみたりとかですね、売っちゃえばいいじゃないかみたいなこともあんだけど、ねえ、そんなね、うちのバイト君とかにね、ねえ、こう身売りを促すようなこととかはね、その時はやりたくないななんていうことも思ってたわけですよ。何しろね、まあ会社はね、育てて売って儲けるのがIT なんだよみたいなことはね、IT の人にもよく言われたんだけど、そんなね、バカバカしいことをね、やってた時期もあったんだけど、最近ね、あんまやってなかったんで、ちょっとね、頑張ろうなんつうことを思ったわけでございます。ここで一曲聴いてください。チキチキ4ピースで、ジャンピングバード。
ジャンピングバード、チキチキフォーピースでした。ですね、ラジオのことをね、もっと喋ってくれみたいなメールがあったんで、チラッとだけここで言うとですね、2010年の、自分がラジオやって、まあ、良かったなって思えることはいくつかあってですね、4月に、おはようスプーンという、宮川まさるのおはようスプーンというラジオ日本、AM1422 の、番組が始まったんですけれどね、月曜、火曜、水曜、木曜の、朝6時半から9時までの2時間半の生放送なんですけれどもね。こう、それ始まりますっていうような話をですね、もう正式に決まったらガーッとまあブログとかで書いたりするじゃないですか。で、情報解禁いつにしますかみたいなね、プロデューサーと相談しながら、でまあやってったんだけど、ラジオ日本っていうのが、こうね、聞ける範囲がね、すごい狭いんだよね。普通っていうかね、こう、東京のキー局100キロなんだけど、50キロだから、意外とね、狭いんでね。で、まあね、それでもな、宮城県で聞いてる人とかね、青森で聞いてる人なんていうのもね、あってるからね、あれなんだけど、で、東京はね、逆にビルとかいっぱいね、建ってっから、逆にマンションの一室聞きづらかったりとかしてさ、大変なんだけど、で、あっつって、自分の家だと、宮川さんの新しい番組始まるけど、聞けないっていう人が、そのラジオ日本が聞ける場所まで引っ越してくれたんだよね。それはね、もうありがてえなーと思って、もう4月に間に合うように、引っ越しますっつってメール来て、で、もうね、うわ、ありがてえなって思って、思ったんだけどっていうか、それをね、教えてもらったのはね、実はもう引っ越すことに決めて、もう本当に良かったですみたいな感じのことが書いてあったんだけど、それをよく見ると、ラジコっていうのが始まって、パソコンで、ラジオがね、聞けるようになったんだけど、で、そのね、IP アドレスが住所みたいなものになってるから、その IP アドレスで、例えば、関東ローカルの番組は関東のパソコンからじゃないと聞けないっていう風にすれば、まあ、一応ね、権益をこう守ることができるわけですよ。まあ言ってみればさ、東京で発信してる、まあ文化放送とかね、日本放送とかを全国で聞けるようになってしまうと、ネットしてない局でも聞けてしまう。例えば、大竹誠のゴールデンラジオとかを、ね、普通、昼ワイドとかね、朝ワイドとかっていうのは、各局それぞれ生でね、自分のところのパーソナリティ立てて、ローカルな話をしてるんだと思うんだけれども、それが一番ね、土着的でいいと思うし、そういうところでね、名刺が生まれて、面白かったりするわけじゃん。稲勝平さんとかね、ね、そういうたくさんいるわけでしょ。だけど、それがね、有名タレントの番組とかね、面白い番組を、地方で聞けるようになっちゃうと、もうね、冗談じゃないっていうことなんで、それ守んなきゃいけない権益として、パソコンで全世界的に聞こえちゃ困るっていうことで、それの、まあ、範囲を狭めることに頑張ってて、なんとかできたのがラジコで、まあ、ようやくね、もう遅いけどようやく始まったっていうことだと思うんだけど、それにですね、ラジオ日本が入ってなくてですね、それによってですね、引っ越した人は、いやー、宮川さん、本当に良かったですって言って、俺、引っ越し決めて、宮川さんのラジオ聞こうと思って引っ越し決めたのに、ラジオ日本がラジコ入ってなくて、本当に良かったですって。あれ、入ってたら俺、引っ越しした意味がないからつって、いやー、本当に良かったですって言われて、引っ越しが無駄にならなくてよかったですっていう、まあことなのね。それをね、そういうメールもらってる、あ、そうか、つってね、まあなんかいろいろなね、ことね、なんでラジオ入ってね、ラジコ入ってねんだよ、みたいなことも、いろんな人に言われて続けてたんだけど、まあね、権益だからしょうがないっていうのもあるんだけど、ね、そういう形で喜ばれるのかっていう。でもね、そのために引っ越すなんつうのもね、言ってもらえるとありがたいですね、と思いましたね。あとね、2010年でラジオやってて嬉しかったのはね、これ12月ぐらいに来たメールで、ほーと思ったんだけど、工場でお勤めの方からのメールだったんだけどね、うちの工場は、ラジオを聞くのは禁止なんだけれど、なぜか、社長も宮川さんの、ラジオ日本の宮川まさるのおはようスプーンだけは、かけていい。っていうことに、なってきたと。これがですね、 あのね、面白いというかありがたいお話なんですよ。工場でね、だから多分ね、いろんな人が作業してんだと思うんだけど、あの、ダメなはずなのに、もう黙認しているような感じで、でっかい音で、僕の宮川勝のおはようスプーンっていう番組が流れてる。で、あの、宮川さんのおしゃべりや、リスナーからの投稿とかの面白いネタとかがあると、工場の中でドーンつって笑い声が響く。それがですね、あの、笑いがみんなの、仕事を潤滑油になってるみたいで、本当に助かりますみたいな、そういうメールをもらってですね、ありがてえなーと思ってさ、めちゃありがたいでしょ？こういう、あ、まあ、そう、めちゃありがたいでしょってね、これなかなかね、言っても伝わらないんだろうと思うんだけど、ラジオってさ、なんかこう、漫画家のアシスタントのね、背景塗ってる人と、歯科技工士と、タクシードライバーと、トラドラと、ねえ、なんかね、そういう人しか聞いてないようなイメージ。まあ、工場の人とかね、あと入院患者の人とかね、あとね、目が不自由な方とかね、そういう人が中心に聞いてるようなイメージがね、自分の中であるんだけど、そういう中心にってこともないだろうけどさ、そういう人には特に、情報をがられて聞いていただいているという、そういう認識はしておるんだけど、工場でそうなのかと思って、しかも工場で働いてるみんなが、同じタイミングでドーンと、別に誰も喋ってるわけでもないのに、笑い声飛ばして、会社が円滑に回ってるなんつうな、ありがてえ話だなと思ってさ、僕ね、だいたいグッドモーニングベトナムに憧れてラジオやりたかった人間ですからね。あの、戦場のね、番組、グッドモーニングベトナムね。映画見た人はわかると思うんですけどね。それに通ずるようなですね、快感をですね、ちょっと、かなりご満悦でしたよ。もう、そのメールをもらった日は、本当に。それがラジオに関してね、2010年嬉しかったな、なんつうことでございますね。話を演劇に戻すべく、劇団ビタミン大使 ABC、ポッドキャスティング、ビタミン時なんですけれども、演劇の話をする前にここで一曲聴いていただきたい、そういうふうに思います。ですね、一度、劇団ビタミン大使 ABC の公演、センタントエリクサーという公演に出てくれた、巨乳のグラビアアイドル、タレントの山本沙織ちゃんがですね、マニッシュルームというユニットを組んでおるんですが、曲を聴いてください。マニッシュルームで、アリババ。
誰か憧れ
マニッシュルームでアリババでした。今年というかですね、2011年のですね、演劇はですね、5月にスペース107で新作の公演がありまして、頑張ってね、作んなきゃな、なんつうこと思ってますよ。まあ、ここね、稽古場があるところでラジオの録音ができるっていうのはね、非常にね、いいですよ。稽古の前に撮って、で、撮り終わったらすぐ稽古とかですね。そういうことできるからね、本当に。ね、稽古の合間にね、ナレーション撮りとかいうのこともすぐできちゃうし、ポッドキャスティングちょっと撮るからお前ちょっと付き合ってとかっていうような感じでね、出演者、ね、あれしたりとかもできるしね、なかなかいい具合でございますよ。そうね、新作ね、もう久々だからな、もうちょっと頑張って書かなきゃな、なんつうこと思ってんだけどね。なんかね、ちょっと、センタンとエリクサーとインスンデルっていう新作を書いて、ちょっとね、自分の中で、結構ね、満足度がね、高かったんですよね。どっちもね。で、これはちょっとなんかね、自分で自分の作品を比較するようなね、感じになったら嫌だなと思って、一回ちょっとね、一年間、まあ、ポリープができたっていうのもあるけど、2010年は再演だけにしてみようかなと思って、で、過去の自分をね、もう一回ね、見つめてみて、あの頃にしか書けなかったものとかを思い出してみたらどうだろうとかね、そんなようなことを思ってやってみたんですけど、いや、楽しかったですね、2010年。再演することによって、過去の自分って、お、なるほど、こういうこと考えてたんだとかね、今はこういうの絶対書けないなとかね、そんなようなのを見つけることができてね、面白かったんですよね。新たな気持ちでちょっと書きますんでね。もうだから、なんだろうな、比較とかね、過去の自分と戦い続けるみたいなね、そういう気持ちがね、プレッシャーとかをね、感じないで、あの時やったな、このパターンとかね、そういうのも気にしないで作れるような、そういう、落ち着きというかですね、取り戻したような感じがありますので、楽しんで書きたいと思います。問題はね、週末にガッと書いてね、平日ラジオの生放送あるからね、時間のね、制約があるとね、何時までにしか今日は書けないみたいなのがあるとね、もう進まんのですよ。これはね、誰でもそうだと思うんですけどね。なんかね、構成台本をね、放送作家としてね、ちょっと書くとかね、そんなのとはちょっとわけ違うので、そろそろなんか片付けなきゃとかね、そんなこと気にしながらとかになっちゃうとね、できないからね。書くときはもう携帯の電源とかも切っちゃうしね。うん。もしですね、2011年、宮川勝にメールをしたのに、あいつ全然返事を起こさないなって思ったら、あ、今台本書いてんのかなと。そんな風に思っていただけたら嬉しいな、なんつう感じでございます。お送りしました。ビタミン時、お相手は私、宮川勝でした。次の更新でお耳にかかりましょう。バイチャー。